統制長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の高長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田浩司会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。45回目の今日のテーマは横瀬裏開港です。1562年大村住忠が支配する横瀬裏がポルトガル貿易港として開港されました。ところで住忠は有馬春澄の次男として生まれました。しかし母親が大村家16代領主大村住子れの娘でしたので住子れの子で17代領主大村住崎の養子となり母の実家大村家を相続18代領主となりました。大村氏はその義軍大村現在の大村氏一帯を本拠とした戦国大名ですが南北朝以降肥前国の南部一帯の支配をめぐって有馬氏と激しく反目していました。しかし戦国時代の末期にわかに台頭してきた佐賀の龍造寺高信の勢力などに対抗するため大村氏も有馬氏も連合することが必要となりここに住忠の大村家相続が実現したのでした。ところが大村住崎にはすでに高明という実の子がおり武雄を現在の佐賀県武雄市の後藤家の養子に出されたものの大村家の家臣は実の子の高明派と養子の住忠派に分かれて以後激しく争うことになりました。住忠がポルトガル貿易に期待したのは貿易でもたらされる莫大な富でその富で大村家の統一を図るとともに大村家をより強力な戦国大名にすることでした。このようにして横瀬浦は住忠によってポルトガル貿易港として開港されました。港はお助けの聖母と呼ばれ丘の上にはトーレス神父が建てた教会がありました。この地で300人ほどがキリシタンになったと言われていますが翌1563年住忠は長崎神左衛門や福田の領主福田兼次など25人ほどの重臣たちとキリシタンとなりドン・バルトロメオと称しました。ここに我が国最初のキリシタン大名が誕生したのでした。キリシタンとなった住忠は以後領内の神社や寺院の破壊を次々に断行しました。そこで高明を中心とする反住忠派は住忠暗殺のクーデターを決行住忠の大村の館を襲撃しましたが住忠は辛くも脱出事なきを得ました。しかしこのクーデターの煽りを受けて横瀬浦は攻撃され炎上ついに廃校に追い込まれました。